有賀先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。さて、今日のテーマが岩手医科大学の放射線治療についてということで、まずはじめに放射線治療についてなんですけれども、手術ですとかね、薬物療法のお話もこれまでこの番組で伺ってまいりましたが、まあ、それと並ぶ癌治療というふうに思ってよろしいんでしょうか。
はい、放射線治療は癌治療のとても強力な武器だと考えています。まあ、特徴としては、まあ、放射線というのは体を通り抜ける性質があるので、まあ、切ったり、貼ったりとかしないで体の中の癌局所に強力な治療を提供できるというところが大きなメリットです。他の癌治療と比べて全身の負担が少ないので、高齢の方とか合併症のある方にも安全かつ治すことができるような強力な治療がすることができます。また一方で緩和ケア病棟に入院されているような重症の方にも負担なく痛みを取るような症状緩和を提供できる治療でもあります。まあ、岩手県、実は東京都と比較しても人口当たりの放射線治療装置がたくさん整備されている県の一つですけれど、放射線治療が実施されている数は決して多くありません。できれば県民の皆様にはもっと放射線治療を理解して活用していきたいと考えています。
理解が得られていないというところがあるんですね。
まあ、欧米ではがん患者様の6割以上に放射線治療を行っているというデータがありますが、日本、我が国ではまだ3割程度、もしかしたら岩手県はもっと少ないパーセンテージの患者さんしか放射線治療の恩恵を受けていないんじゃないかと危惧しています。放射線治療といいましても皆さんあまり実感がないというか、その内容がよく分かっていないと思いますので、まずはこれまで行っていた通常の放射線治療について、はい、述べさせていただきたいと思います。放射線っていうのは先ほども言いましたように体を通り抜ける力があって、手術のように切ったりしないで体の中の病気を治すというメリットはありますが、その体を通り抜ける過程ではがん以外の細胞にもダメージを与えてしまいます。ですから例えば1回で強い放射線をかけると、まあ、がんは治るかもしれませんが、その周りの正常組織にも大きなダメージを与えてしまって後遺症を残したりします。そのために我々放射線治療医は必要な放射線の量を小さく分割して毎日毎日少しずつ放射線をかけて許容できる副作用の範囲でがんを治すということを行っています。これを分割照射という方法ですが、がんによって治療の目的にもよっていろんな放射線治療が行われていますが、通常最も多く行われているがんを治す治療というのは土日を除いて毎日週5日間全部で30回6週間ぐらい通ってもらって治療しているというのが現状です。まあ、1日の治療時間はせいぜい10分程度なんですけども、副作用なく治療を受けていただくためということで患者さんに負担をお願いしているというのも実情です。で、高精度放射線治療というのは、まあ、放射線自体は同じ X 線を使っているんですが、その制御能力が格段に進歩しまして、放射線をより正確に制御することができるようになりました。まあ、具体的には正常組織にはなるべく放射線が当たる量を減らして、かつ病変の部分にはより強い放射線を集中することができるような、そういう技術を高度放射線治療と総称しています。まあ、放射線当たる量が少なければ副作用も出ませんので、これまでの放射線治療6週間かかった治療がもっと短い期間でできないかとか、もっとより強い効果が出せないかと今どんどん研究が進んでいる分野になります。岩手医大では病院移転に合わせて全ての放射線治療を最新の高精度放射線治療に更新することができました。その移転に合わせて放射線治療関連の診断機器整備機器等を全部一箇所に集めていただいて、全て放射線治療を専任スタッフで実施できる体制となりました。かつより高度な治療に不可欠な医学物理士さんもで専門の職種も増員いただいて、内丸時代と比べても放射線治療のクオリティが大きく向上したと考えています。 現在岩手医大で行われている抗生と治療は低位放射線治療と強度変調放射線治療の2種類があります。それぞれについて簡単に説明したいと思います。
はい、お願いします。まずは低位放射線治療ということですね。
低位放射線治療はピンポイント照射という名前で一般の方にも浸透してきている治療ではないかと思います。ピンポイントに放射線を集中することでこれまで6週間に分けてきた全治療をたった1回とか数回で照射してしまう治療です。治療できる病気の大きさに制限はありますが、その効果は手術と同等と言われていて、強い治療が短期間でできるという、とてもいい治療と考えています。
例えばなんですが、どういう病気でお使いになるんですか？
低位放射線治療、これまで一番よく行われていたのは脳転移とか肺転移とか、そのような疾患に多く行われていましたが、岩手医大では従来力を入れていた前立腺がんに対しても低位放射線治療を応用しようと考えています。前立腺がんはとても放射線治療がよく効くがんなんですけども、副作用のことを考えまして、これまで岩手医大では39回に分割して8週間約2ヶ月の放射線治療を行っていました。今回の高度放射線治療機械の進歩に合わせて、かつこれまでペットセンターで行ってきた経験の蓄積も合わせて、現状として今39回の治療を20回の治療で同等の効果が出せるのではないかと考えて治療を開始しています。ただ前立腺がんの場合、治療が治ったとか副作用が起きなかったっていうのには長い経過観察が必要なので、20回の短期で治療を行った患者さんには大学病院に通うことを、半年に一遍程度なんですがお願いしながらやっている状態です。
はい。
さらに4月からの保険の改定もあったんですが、低位放射線治療というのが前立腺がんにも適用になりました。これを踏まえて10日では新たに全5回で前立腺がんの治療を行ってしまおうという臨床研究を始めようと考えています。今まさに当院の倫理委員会に申請している状態ですが、了承が得られれば早速治療を開始する予定でいます。これまで39回8週間かかった治療を、たった5回の治療で可能になってしまうということは、これとても大きな進歩ではないかと思っています。
さて続いて強度変調放射線治療。
強度変調放射線治療も、高精度治療の一つですが、低放射線治療がピンポイントでかけるっていうことから、小さい病気に限られているのですが、強度変調放射線治療というのはもっと自由に線量の強さを強弱をつけることができる治療です。がんの形とか隣にある正常組織の形に合わせて自由に放射線の量の強弱をつけることが可能な放射線治療技術です。多くの場合英語の頭文字を取って IMRT と呼ばれることが多いです。
これは何かこう具体例というのはあるんでしょうか？
例えば耳鼻科のがんを例にとりますと、以前は喉のがんに対してはもう喉全体に漏れなく均等に放射線をかけていました。そうすると強い副作用に悩む方がおられました。けれど IMRT では同じ喉の病気に照射する場合もがんには 100% の放射線をしっかり当てる一方で、隣にある唾液腺とか脊髄などの重要な正常組織には線量を 50% 以下に抑えましょうとか、がんが転移しているリンパ節には 100% 放射線をかけますが、転移をしているかもしれないししてないかもしれないというようなリスクが少し低いリンパ節には予防的に 80% ぐらいの量に調整して放射線をかける、このような微調整が可能な治療になります。以前は放射線が効く病気ではありますが、近くにある正常組織が耐えられないので放射線治療を断念するというケースが少なくありませんでしたが、 IMRT という技術を用いることによってがんだけに 100% を当てて正常組織は耐えられるところまでギリギリ放射線を下げるということができるようになりましたので、治療の適用が拡大しているという面もあります。
副作用が先生軽減するということはもう どんどんその治療をしていただきたいという気持ちになるんですけど、
強度変調放線治療を含めた高精度治療っていうのは単にお金ばかりじゃなくて、マンパワーとかマシンを占有してしまう時間とかが大変かかる治療になっていて、前例に IMRT を実施することはできない状態です。まあ、当科では IMRT を行うことで治療効果が上がる、副作用が軽減するっていうことが予測される患者さんに対しては IMRT を行っていますが、 IMRT を使わなくても通常の照射でも十分同等の治療ができる場合は通常照射を行うというような治療法の選択を行いながら治療をしている状態です。
はい、